はい、あ、こんばんは、奥野です。あ、よろしくお願いします。毎回、テーマを決めて、学習会のチューターをさせていただいております室子大の奥野です。学習会の、毎回のテーマに入る前に、まあ、大体一月間に、憲法あるいは平和に関わることを、少し、僕の方でピックアップさせていただいて、で、付け足しないしは、意見感想、あるいは質問なんかを少しいただく時間を取ってます。で、この一月ですけれども、何といっても憲法に関わる、一番大きなことといえば、我々の企画が成功したということだとは思うんですけれども、まあ、全体的な動きをおさらいしておきますと、イラクの情勢が、ますます緊迫しているように思われます。ご承知の通り、福岡でニュージーランドに留学されてた高田翔生さんですか。で、10月27日の日に、まあ、イラクの、聖戦アルカイダと名乗る、まあ武装集団に、まあ、拘束され、で、自衛隊がイラクから撤退しない限り、まあ、首を切るというような、情報がですね、まあ、流されました。で、まあ、その通りというか、残念、非常に残念といいますか、心痛いことなんですけれども、まあ、10月31日に、まあ、高田さんの遺体が、まあ、正常期にくるまれるという形で、まあ、発見されたという事件がありました。で、ご承知の通り4月にはですね、北海道の高藤さん、今井さん、それから郡山さんの3人が人質になるという事件がありました。あの時は日本国内も相当程度、世論が盛り上がり、運動も、盛り上がったと思います。で、時間が限られていたということと、でそれから国民の中にもですね、あれだけ警告されているのにどうしていったのというような、そういう思いも持たれていたこともあったのかと思いますが、残念ながら十分な運動は我々も含めて、取れなかったように思われます。で、ただ、自己責任というのがやはり、出てきましたし、でそれから、テロに屈さないという、そういう例の小泉の言葉っていうのが、出ました。しかし、これは前回の繰り返しになりますけれども、やはり論点のすり替えというところがあって、そもそも高田さんが捕まるということ自体がですね、自衛隊がイラクに行っているということで、しかもイラクへのアメリカの攻撃というのが、これが大量破壊兵器がなかったということも、もう今は明らかになっていることですから、どう考えても国際法的には、反している、そういう戦争にですね、攻撃に、まあ、日本はアメリカに加担しているという、この点を国民が冷静に、受け止めるという、それだけの余裕を持つことができなかった。でしかし、これは再びですね、ずっと持ち続けなければいけませんし、テロに屈するのは自己責任だというような、誰もが、なるほどと一旦思ってしまうような、こういうスローガンに、惑わされるのではなくて、我々はそもそも、どういう問題をここにはらんでいるのかということを、まあ、問い続けなければいけないなと、そういう思いを持っています。他の資格視点からですね、ご指摘ご意見があればまたよろしくお願いいたします。それから10月23日11月1日と、まあ、サマワの自衛隊の宿営地に、まあ、ロケット弾が撃ち込まれると。したがってもう誰がどう見ても、非戦闘地域とは言えないと、思われるんですけれども、まだ比較的安全だというのが、今の日本政府の見解のようです。これは僕は今日の午前中、朝の長官の、長官までしかフォローしておりませんが、それからひょっとしたら動きがあったのかもしれません。それからイラクの首相がですね、非常事態宣言を11月7日に発令し、それから、ファルージャの秩序回復のため、イラクの駐留米軍と暫定政府部隊に、まあ、制圧作戦開始の、まあ、権限を与えたというようなことが、昨日の段階です。したがって大規模な、戦闘というのが、まさに今起こっているのか、起ころうとしているのかという、そういう緊迫した状況かと思います。それから話がガラッと変わりますが、自民党の安岡議員です。自民党の改憲プロジェクトチーム、憲法問題のプロジェクトチームの代表をしている方ですけれども、彼が10月14日に憲法調査会が終わった後、憲法調査会は2000年に衆参両議員に設置されまして、5年間ということになっています。したがって2005年にですか、2000、2001、2002、2003、2004、今年で終わるわけですね。じゃあ終わった後、どうするのかということで、自民党は来年の11月3日にですね、改憲案を、まあ、作成するということを明らかにしておりますけれども、まあ、それと並行させる形で、両院に、衆参両院に、 しっかりした常設の憲法を論ずる機関を直ちに継続して起こすことが必要ではないかという提起をしています。したがって改憲案の提出権、こんな改憲案でいくよという提出権を持った常設の憲法委員会のようなものの設置を出してきていると。でこの時には民主党の方もそれなりに賛同されているようでというようなことを言ってますから、民主党の中にもそういう動きに応じると、そういう人も相当程度いるようだということです。それから微妙な問題が出てきました。10月28日我々が講演会をやってた時ですけれども、園遊会にて、将棋の米長邦夫東京都教育委員がですね、天皇に対して日本中の学校で国旗を掲げ国家を斉唱させることが私の仕事でございますと、こういうことを言ったらしいと。じゃあそれに対し、天皇の側がですね、やはり強制になるというものでないのが望ましいというふうに応じたという、こういう報道がありました。でこれは一方、一つにはですね、天皇というのは、現在象徴天皇制の下では政治的なこと、政治的な事柄ができるというのは憲法で限定されています。しかも、その政治的な行為についてはですね、ごめんなさい、そもそも政治的な行為っていうのは、天皇にはできないというのが大前提であって、それでも政治に関わる行為が国事行為という形でですね、憲法に、提示されているものについては、できるということになって、で加えてですね、その政治的な、政治に関わる行為についても内閣の助言と承認を必要とすると、これだけ、制限がですね、加えられていると、そのような中で、強制になるというものではないのが望ましいと、ある種リベラルな立場からするとこの天皇の発言というのはなるほどと思われる、そういう発言です。しかし、政治に関わるそういう発言を天皇がしたということ、これをどういうふうに受け止めたらいいのか、微妙な問題を含んでいるということだけ、問題提起しておきます。それから11月の3日ですけれども、アメリカのブッシュ大統領が再選をしました。で、彼はですね、再選するとあらゆる資源を動員して対テロ戦争を行うと、戦争継続を表明したという、主な動きをざっと洗いました。何か、ちょっと抜けてるんじゃないかとか、あるいはこう考えたらどうだとか、そういうご指摘等ありましたら今簡単に。はい、どうぞ。
イラクのことなんですけれども、今朝の新聞の一面のトップにアメリカ軍がファルジャに総攻撃をかけたと、日本時間の未明からですね、というような話が新聞なんかでも、あるいは朝のラジオニュースとかで言われてましたけれども、でその理由がダルカウィ氏率いる手のアルカイダ系の手の組織を7000人とか6000人ぐらいいて、でそういうのを総統再選に、をするというふうな話がなんですが、今ここにですね、イラクのバグダッドの人、もう一人はファルジャの人のメールを訳出したのを持ってきたんですが、その人に中のメールを見ますとですね、ザルカウイっていうのはどうやらアメリカ軍が作り上げた幻想のようなんですよね。でファルジャの人も言ってるんですけども、アメリカ軍はファルジャに今ザルカウイがいると潜伏しているというふうなことを言ってますけれども、でファルジャの人は前々からそういうこと言われてたもんだから、ザルカウイ見つけたら殺しとかなんでもね、捕まえてでアメリカ軍に差し出せるみたいな話は言ったらしいんですけども、それらしい人にお目にかかったことはないし、おそらくイラク人でもないだろうと、他の地域のっていうふうなことをなんですよね。例えばオサマ・ビンラディンが CIA のエージェントであって今生死の状態がわからないというふうな、もともと人は CIA に取ってもらって腎臓病なんて当時必要な状態ですから、まあ今生きてるかどうか知らないですけど、ただ殺してしまったら、あるいはフセイン大統領が捕まってしまったら、それで掃討作戦と称した、殺戮侵略行為ができなくなるわけで、そんなことからどうやら殺すことのできない対象物を捨てたというふうに見ることができると思うんです、うん、それは僕最近知ったことなんですけど、で十分注意プリントアウトしましたので、帰りの際にもしよろしかったら見せてください。どうも
ありがとうございます。よろしいですか。それでは、時事的な、話題はまた、後で出てくるかもしれませんが、今日のテーマであります、女性の再婚禁止期間の規定は法の下の平等に反するかというところを扱いたいと思います。レジュメの1ページレジュメの1枚目の下の方に参照法令というのを載っけておきました。で、本来でしたら憲法14条が今日のポイントになりますから、14条を、レジュメに打ってこなきゃいけなかったんですが、それを忘れてしまいまして、憲法14条は黒板に書いた通りです。すべて国民は法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分または門地により、政治的、経済的または社会的関係において差別されないという、有名な条文です。で、今日のポイントになるのは、一つはここにあります。人種信条、人種信条、性別、社会的身分または門地、これら5つの事柄が列挙されてますけれども、この5つには、取り立てての意味があるんだろうか。で、もしこの5つに意味があるとしたら、結論、法解釈の結論はどういうふうに変わるんだろうかっていうことが、少し、テクニカルな議論には、なるかと思います。で、まず参照法令の1ページの下の方にあります民法733条の1項というものを少し見てみたいと思います。主語は女はということになっています。女は前婚の解消または取り消しの日から6ヶ月を経過した後でなければ再婚することができないと。女はということです。大げさに言いますと、男はですね、離婚をした翌日から結婚する、再婚することができると。で、ところが、女性の場合は離婚をしても6ヶ月経たなければ再婚することができないと。と、これは、憲法14条前に書きました、すべて国民は法の下の平等であって、人種、信条、性別によって男と女とで異なった取り扱いがなされているではないか。これは憲法違反ではないんだろうかという、そういう問題が出てきそうです。で、具体的にこれは訴訟、裁判になりました。で、その裁判になったのが、1ページの真ん中辺に書いておきました女性の再婚禁止期間の合憲性を争った事件です。で、こういう事件なんで少し読んでおきますと、 A、妻ですけれども、女性は1988年12月2日に前の夫との間で、離婚の調停が成立し、その直後から B、現在の夫と同居し、事実上の夫婦として生活してきた。直後から、もう別の、男性と、事実上夫婦の生活してきてたと。で、A と B は1989年2月7日に婚姻の届け出をしたけれども、女性については前婚解消後の6ヶ月の再婚禁止を規定した民法733条に違反するとして、その届け出というものが、受け取ってもらえなかった、受理されなかったと。こういうことです。で、その後 A と B はその禁止期間を経過した6月2日に婚姻をし、婚姻届を出して、法律婚という形になったと。そこで A と B は民法733条は憲法に違反するとして、こうやって訴えたわけです。ところが、すでにお話をしたと思いますけれども、日本の裁判制度においてはですね、単に憲法違反ではないかという訴えというのはなかなか受け付けてもらえないという現実があります。例えばこれも出した話ですけれども、今小樽で行われています元防衛庁政務次官を務めた箕輪昇さん、彼は自衛隊のイラク派遣、これが憲法違反だという訴訟を起こしていると。で、口頭弁論まで行ってるんですけれども、なかなかこれ一筋縄ではいかないだろうと思われます。 でなぜ、どういうことなのか、簡単におさらいだけしますと、自分の人権が侵害されたと、いうことを証明しない限り、訴訟としてはなかなか受け付けてもらえないと。じゃあイラクに自衛隊が行くことによって箕輪さんのどういう権利が侵害されたのかということをですね、しっかりと証明しなければならないということです。箕輪さんはたびたびですね、耐え難いとか許し難いということを言われてますけれども、耐え難い許し難いだけではなくて、具体的にどんな権利が侵害されたのか、これを持っていかないと訴訟を起こすのは難しい、こういうわけです。でこの事例の場合は憲法で保障されている平等権が侵害されたと。でその侵害されたのに伴って精神的な苦痛、これを自分は受けたんだと。平等権が侵害されることによって精神的苦痛を受けたという形で、その慰謝料を求めるという形です。でこれはもう少しテクニカルな話をしますと、国家賠償法という法律があります。これも参照法令の一番下に書いておきました。国または公共団体の公権力の行使にあたる公務員が、要するに公務員がその職務を行うについて、故意または過失によって違法に他人に損害を与えたときは、国または地方公共団体がこれを賠償する責任に任ずると、こういうことになっています。したがって公務員が何か故意または過失にですね、違法な行為を行って、そのために損害を加えた、この A さん B さんにとっては損害を加えられた、このことを示すことによって賠償を求めると、こういう訴訟に乗っけようとしたわけです。じゃあ公務員はどんな違法行為をしたのかというところでですね、A さんと B さんはどういうことを言ったのかといえば、国会がサボったと。国会という公務員、国会議員たちが違憲の法律をほったらかしにしている、これによって国会がサボった、サボったことによってこのサボるのが違法だと、違憲な法律、憲法違反の法律があれば直ちに直さなければいけない、あるいは新たに作らなければいけないにもかかわらず、それをほったらかしにした、不作為だと。でそれに伴って自分は、不平等な取り扱いを受けて、精神的な苦痛を負った、でそれを賠償しろと、こういう訴訟を提起したわけです。国賠訴訟の中でも、立法府の不作為を問うわけですから、相当難しい訴訟を、起こしたということになります。結論は後で述べるとしまして、訴訟のテクニカルな問題はさておいて、果たして、ここの本質的な問題は、なぜ女性にだけ6ヶ月経たなければ再婚できないのかと、これは妊娠との関係になるんですけれども、これを含めて平等ということについて考えていこうというのが今日のテーマです。それでは今度は2ページの方を見ていただきたいと思います。平等というものがどういう考え方なのか非常に難しいです。で平等の観念として一般に整理されるのは、形式的平等というものと実質的平等に分けるということが一般的な説明のされ方です。で、すべての個人に均等に自由な活動を保障するのが形式的平等で、言ってしまえば機会の平等とか、渋谷先生の本ではスタート地点の平等というようなことが書かれています。要するにすべての人が100メートルを走るのであれば、用意どんのスタート地点は平等なところから始めなければいけない、機会の平等、これが形式的平等と呼ばれるものです。でそれに対し実質的平等というのは、これはゴール地点の平等と言ってもいいかもしれません。実際に存在する不平等を是正することによって結果の方の平等をも求めるという考え方、これを実質的平等と、こういうふうに今言われています。ゴール地点の平等ということになるでしょう。で、これは歴史的な概念でして、少し、かつて話したことの繰り返しになりますけれども、少し触れておきますと、近代市民革命というのが、起きました。で、この起きた時、イギリス、フランス等が顕著ですけれども、フランス革命というのは1789年に、18世紀後半に、起きました。で、この時は絶対王政、国王による、絶対的な支配、これに対し力をつけつつあった市民たちが、生まれながらにして我々には自由があるんだにもかかわらず、国王は我々の自由というものを、奪ってきたと。これはけしからんということで、国王の権力を打倒しました。で、その時の市民たちの思いというのは、身分制度とか生まれによる差別というものを撤廃して、とにかくみんなが自由に行動できて自由に評価される、 そんな社会、そんな国家が望ましいんだと。でとりわけ、国王が、我々をですね、がんじがらめに縛る、これは許されないということで、革命を起こしたということです。で何よりもここで強調されたのは自由ということが強調されます。権力というものは一定程度必要だ、必要だけれどもそれは治安を維持したり秩序を維持する、この程度において必要なんであって、我々の自由の中に我々の好きなこと、やりたいことについて介入してもらっては困ると、こういう要求が強かった。したがってこの考え方の表れとしてできた19世紀型の憲法、近代憲法と呼ばれる憲法では自由というものが何よりも強調される。で権力というものはできるだけおとなしくしておいてもらいたい、国家というのは出しゃばらなくてほしい、消極国家、あるいは夜回りだけをやってほしい、夜警国家。で国家というもの、あるいは政府というものはそれほどいろんなことを、お金を持ってですね、税を集めていろんなことをするということはやめてほしい、小さな政府、こういったことが、掲げられたわけです。でさてこの自由国家の時代、この時代はですね、どういう平等というものが理想とされていたかといえば、誰もにチャンスの平等がなくっちゃいけない、みんなスタート地点を持たなきゃいけない、生まれによって、あなたはこの仕事に就けるけれどもあなたはもう生まれた段階でこの仕事には就けないとか、あなたはここの入学試験、受験することはできるけれどもあなたはできないとか、こういう不平等というものはなくなってもらわなければ困ると。みんな全ての人、やる気さえあれば誰だって、チャンスはゲットできるんだ、こういう考え方に来てました。機会の平等ということが言えるでしょう。ところが、これはですね、どういう考え方を背景にしてたかといえば、その機会、チャンスを生かして、例えば富を得ることができた、それはその人の努力の成果でご立派ですねということになる。でそのチャンスを生かすことができなかった、それはあなたがサボったからですよ、あなたに能力が不足してました、しょうがないですね、こういう自己責任の原則、やむを得ないではないかという、こういう考え方でした。ところがその後資本主義が発達しだします。で産業革命が起こって階級というもの、あるいは貧富の差が生まれるようになると。で、そうなると生まれながらに裕福な家庭で生まれた人と、それから、生まれながらに、まあ、全然財産がなくて、もうちっちゃい時から働かざるを得なく、教育も十分受けることができない、そういう人たちとに、まあ、差が、当然のことながら出てくるわけです。でいかにチャンスの平等というものが保障されていると言ったとしても、それは形だけのものであって、実際に自分はそのチャンスを、スタート地点に立ちたくても事実上立つことはできないじゃないかと。入学試験として、全ての人に、受験資格はあると言っても、実際問題、時間もそれだけの能力もつけることができなかった。だとすると、意味がないということに、徐々に徐々に気づき出すわけです。で時を同じくして、問題意識は共通ですけれども、労働者階級の側からですね、自由自由というふうに国家は言うけれども、その自由を享受して、利益を得ることができるのは、資本家階級だけではないかと。我々のように、まあ、働きに行ってその労働力を武器にして、労働力というものを商品にして、そこで収入を得てようやく生活ができる我々にとって、自由というものはそれほどありがたいものではない、自由よりもちゃんと食べれることの方が大事だと、こういう問題意識が出てきて、自由ばかりを強調する国家に対して批判的な考え方というものを労働者たちが持つようになっていきます。で、何よりも我々の声を政治に生かすためには、税金を払っていようがいようまいが、一定の年齢に達すれば選挙に参加できるようにしなければならない、こういう普通選挙というものを求める運動、こういったものが起こるようになるわけです。で実際問題、労働者階級が相当程度、政府に、政治家としてなって、政府を牛耳る、そういう国家も出てくるようになります。であるいは資本家の側もですね、確かに、労働者階級の言わんとすることもわかると。でむしろ労働者階級にも一定程度財産を持たすことによって商品の購買能力、これを高めてもらった方が、資本家たちにとっても、その方がありがたい、こういう発想のもと憲法に対する修正というものが、起こるようになります。これは国によって、違いますが、1919年のドイツワイマール憲法、この憲法では、社会国家という形で、従来の近代憲法自由国家に対する修正を、行うということになります。 一般には20世紀が現代憲法ということになり、社会国家で政府の仕事というものは、単に秩序とか治安を守るだけではなくて、生活に困っている人を一定程度救う、弱者を保護するというような考え方、福祉というものが、クローズアップされるようになります。福祉を行う、あるいは義務教育のような形で、いくら貧しいところに生まれた人たちであっても最低限の教育は受けれるよう国の方が保障しようと、こういう考え方になる。教育であるとか福祉にお金をかけるわけですから、それだけ税というものをたくさん取らなければいけない、政府の仕事というのが増えてきます。大きな政府というものが、一定程度、求められるようになったというのが20世紀の現代憲法でしょう。ところが、福祉とか教育にお金をかけるようになったがためにというのが、これがイギリス・サッチャーであるとかアメリカ・レーガンの言い分です。1973年の石油危機以降、いわゆる、先進国と呼ばれる国々が財政危機に直面する、この財政危機の理由は何か。それは福祉とか教育にお金をかけすぎた、これが理由だという、本当に正しいのかどうかよく知りませんけれども、そういう理由を掲げてですね、福祉とか教育をカットしていこうと、こういう動きを出してきます。で、少し、これは国によって少しずれるんですけれども、いずれにしても1980年代以降、経済のグローバル化ということで、地球規模での市場の競争というのがなされるようになります。そうすると各国の企業というものが国内で、生産をするというのではなく、自分のところの収入が、たくさん得れるような、海外に出てって、生産を始めるようになります。企業の多国籍化というのが、進められていくわけです。日本はだいぶ遅れてですけれども、この多国籍化というのに仲間入りするようになります。そうすると今までは国内で企業が争ってたけれども、海外の企業と争わなければならない。で、海外の企業と争うとなると、自国にですね、一定程度応援してもらわなければいけない、こういうことになるわけです。で、その、一定程度の応援の中には、海外に出てった企業を守るために軍事的にも海外に睨みを利かせてくれと、こういう要求も、応援の一つとして出てくる。今財界が、日本の自衛隊の海外派遣体制をものすごく望んでいるのはまさにこの点にあるというふうに言えるでしょう。しかし、もっと、ここでの関わりで言うならば、本当に世界、海外の、企業と競争しようというのであれば、無駄な部分というものをどんどんどんどんなくしていって、強いところに力を集中していった方がいいということが行われるようになると。日本国内においても、例えば、企業レベルで言うならばリストラなんていうことをやってですね、無駄と称される部門というものをなくして、贅肉をそぎ落として、で、力の、強い部分に、全力を傾注する。そして、企業を超えてですね、社会的なレベルで言うならば、企業同士の合併なんかをやらしてですね、世界の企業と戦えるように強いもの同士をくっつけさせる。こういうことをやって世界的な規模の競争に、入っていこうと。こういうことが行われていったというわけです。で、これがいわゆる、20世紀末に、先進国と呼ばれる国々を、風靡したですね、新自由主義と言われるもので、で、一方では自己責任論のもと、福祉とか教育といった、国家が今まで果たしてきた役割というものを徐々に徐々になくしていく。で、全体的になくしていくというのではないんです。予算を強いところに重点的に配置する。本来だったら弱いところに予算をつけなければいけない。それでないと、人々の最低限の生活が営めないんだけれども、弱いところではなくて強いところに重点配置することによって、世界の企業と対決できるように、競争できるように、すると、こういうことがなされた。で、日本の場合とりわけそうですけれども、一定程度1960年代以降ですね、経済的に強い企業なんかを縛る規制というのが、いくつかあったと。いくつかって相当程度あるんですけれども、で、この規制をすることによって、中小の、業者であるとか、そういったところとも、調和を図ろうという、そういう規制もありました。で、これらの規制というものを緩和することによって、とりわけ大企業の活動の自由を保障しようと、そうやって乗り切る。で、今図書館の話が出ましたけれども、図書館を含め教育に関わるようなところは、これは、民間にやってもらったらいいではないかと。で、郵便局についても、これも民間にやってもらったらいいではないかという民営化の議論出てきています。 で初めて日本でこれを主張した中曽根康弘氏は、国鉄を JR にするというようなことをやりましたし、その次に、この議論を強調した橋本、それから今の小泉氏がですね、まあ、もう相当程度、有力な、新自由主義的な、議論をされる方々です。こういうふうに見てくるとですね、一旦20世紀の現代憲法下においては平等というものを少し実質的な平等というものを考慮していく必要があると、こういう考え方に今立って、実質的平等、ちょっとレジュメに書き落としてますけれども、20世紀の現代憲法の下では実質的な平等という結果の平等が一定程度施行されました。ところが再びこの、実質的平等というものをのけてしまって、形式的平等のような機械の平等さえ与えて、あとは自己責任だというような議論が今、非常に強くなっていっているということです。で、とりわけ顕著に見えるのが、教育現場を中心に進んでいる不平等な状況ではないでしょうか。作家の三浦志門という人物、元教育家庭審議会の会長を務めた方です。で、政府がですね、設置する審議会であるとか、議会、諮問機関ですけれども、こういったところの会長とか座長を務められた人々が今どういうふうに教育のことを考えているのかということ、これはご存知の方多いと思いますが、あえて指摘だけしておきますと、三浦氏はこう言ってます。できんやつはできんままで結構、戦後50年落ちこぼれの底辺を上げることばかりに注いできた労力をこれからはできるものを限りなく伸ばすことに振り向ける。限りなくできない被災無災にはせめて実直な精神だけを養っておいてもらえばいいんです。少しため息と言いますか、怒りの声が聞こえましたけれども、こういう発言をされている、ノーベル賞を取られた野崎さんですけれども、ごめんなさい、野崎じゃない、江崎レオナさんですけれども、彼は教育改革国民会議の議長、座長を務めてました。彼もこんなことを言ってます。人間の遺伝情報が解析され持って生まれた能力が分かる時代になってきました。これからの教育ではそのことを認めるかどうかが大切になってくる。僕は認める、アクセプトせざるを得ないと思うと。いずれは就学時に遺伝子検査を行い、それぞれの子どもの遺伝子情報に見合った教育をしていく形になっていきますよって。これ初めて聞かれました、この話。教育に関わられている方、これちょっと指摘し続けてください。今のいろんな形で教育基本法を変えたいという動きが出てますけれども、ああいう議論をされている方々の、中心にいる人たちっていうのは遺伝子に基づいて教育を決めたらいいんだとか、できんやつはできんで結構、せめて実直な、こういうことだけ、身につけさせておけばいいというような、考え方を持たれている方がですね、今の日本の教育ので中心的に発言をされているということ、これはもうしょうがない、こう言われてますから、事実としてそうなんだということになるでしょう。これは大学についても同じようなことが言えます。で、ちょっと余談になりますけれども、今もう原稿締め切りをまた切れてまだ書いてないんですけれども、僕がある、本にですね、国立法人化の中の大学の自治というテーマで、ちょっとした論文を書けということで、まあ、ちょっと書いてるんですけれども、で、この、まあ、室蘭工業大学も今年の4月からですね、国立大学法人に、まあ、なりました。で、国立大学だったところが国立大学法人になったわけですけれども、このような、法人化の動きにですね、かなり積極的にリード、議論をリードしてきてたのが、やはり財界です。で、財界は先ほど言いました新自由主義の時と同じ議論で、世界的規模での、まあ、企業同士の競争、これに勝つためには、アメリカが開発した技術を、これをまあ日本がそれなりにですね、受け入れて今まではやってきてた。もうこういう時代ではないと。アメリカよりも、もっと強く、もっと早く、素晴らしい技術をですね、日本から開発していかなければこれからはやっていけないと、こういう考え方です。だとすると大学というのが、単に高等なその教育機関というだけではなくって、もっと先端の学問というものをやっていただいて、それを産業界にちゃんと、それを産業界の方の産業界に役に立てれるように そういう大学に、まあ、なってほしいと、で、いうことです。で、そうすると日本の大学っていうのは国立大学だけでも89ありましたけれども、あれは多すぎると。そうじゃなく、もっと専門にですね、最先端の技術を開発できるようなそういう大学を絞り込んでというので、一時トップ30の大学を選ぶというようなことが、まあ、なされました。で、今でもそうなんですね。今でもトップ30っていうのはあまりにも露骨すぎるんですけれども、変えてですね、国の側から予算を重点的に送り込む大学と、あまり送らない大学と分けようという動きに、まあ、なってきています。で、産業界の要請としては、一つには、最先端の科学技術分野ができる大学。これが一本目です。で、二本目の大学としては、例えば、弁護士をそれなりに輩出してくれたり、で、あるいは、その、何ですかね、技術士であるとか、そういったものをですね、一定程度輩出してくれて、社会の中心になるような人たち。で、その社会というのも、まあ、自己責任型の社会です。そういう社会、ボランティアを頑張るとかですね、地域に入ってて頑張るとか、そんなんではなくて、自己責任型の社会をちゃんと担ってくれるような、そういう学生をきっちり輩出してくれる大学。これを二つ目に求め。で、あとは、まあ、とにかく、従順に、最低限の教養だけあって、従順に、まあ、上が言うことをですね、ちゃんと聞いてくれる、そういう従順な、若者をたくさん作ってくれたら、まあ、それでいいんだと。もっと端的に言うならば、一部のエリート、超エリートと、それからあとは従順な、大勢の若者、これを作ってもらいたいと。こういう要請がかかってきています。で、考えてみれば、かつては終身雇用ということで、一つの企業に勤めるとですね、そこでそれなりにやっていったらですね、見通しが立てた。ところが今は、非正規雇用という形で、派遣であるとか、で、あるいはパートであるとか、そういう形の労働です。で、これは産業構造の変化に伴って、従来は自動車とか鉄鋼とか、石油化学とか、ああいう基幹になる産業が、中心だったんですけれども、これからは、臨機応変に、変わっていってもらいたいと。10年も20年もじゃなく、5年ごとに中心になる企業が変わりますから、そこに変われるような、フレキシブルな、労働者、そういうものが求められていると。で、それにも耐えて、文句を言わず、そういう政策に乗っかって、耐え忍んで勤めてくれる、そういう若者をですね、作っていってもらいたいと。こういう要請が出てきている。我々の身の回りとでも当てはまることっていうのは、いくつかの事例を見出すことができるように思います。なかなか大学生の就職というのが厳しくて、フリーターというものを含めて、なかなか困難な状況にあるということです。さて、余談ですけれども、米印に次のようなことを書いておきました。国会議員の会の中に、教育基本法改正促進委員会というのがあります。で、この設立総会に出席しました民主党の西村慎吾はですね、これは不平等とは関係ないんですけれども、教育に関わって次のような発言をしています。結構言われ出したんですけれども、これは朝日新聞しか扱ってなかったと思います。お国のために命を投げ出しても構わない日本人を生み出す。お国のために命を捧げた人があって、今ここに祖国があるということを子どもたちに教える。これに尽きる。お国のために命を投げ出すことを厭わない機構、つまり国民の軍隊が明確に意識されなければならない。この中で国民教育が復活していく。2004年の発言です。2月だったと思います。2004年の発言です。さて、これは少し飛びました。日本国憲法はですね、じゃあ平等というものをどういうふうに考えているのか、形式的な平等、あるいは実質的な平等、これをどういうふうに考えているんだろうかということについて一言だけ言います。これも少しすみません、余談になりますが、僕は大阪の方で小中高と過ごしました。で、僕のお隣にですね、ものすごく人権教育の熱心な小中学校がありまして、大阪の高槻市というところがそうなんですけれども、で、そこはですね、運動会の時に、これは1年か2年で終わったという話ですけれども、運動会で1について用意ドンというスタートをやった上でですね、一斉にゴールしなければならないということで、100メートルを走らなくて、少し手前で一列に並んでゴールインという、まあ結果の平等ですね。実質的平等。これをまあ相当程度強調されて、僕なんかはなんでやろうという違和感をその時、自分の学校じゃなかったんですけど、そういう話を聞いて違和感を持ったことがありますが、 まあ一定程度やっぱり努力したとか頑張ったっていうことが認められなければ頑張る気も起こらないですし、自由に何か物事をやるという動機づけにもならないかもしれません。だけれどもそればかりを強調してですね、頑張っても報われないというぐらいの拒絶感、我々には一応チャンスは開かれてるけれどもどうせ我々がやったって報われることはないんだと、こういうふうな思いというものを今多くの若い人たちが持ってて、でその思いから、いわゆるなんていうんですかね、自暴自棄型の、犯罪っていうのが起きてるだろうと、こういう報告を、それなりに聞きます。そんな中で、日本国憲法っていうのは機会の平等は、渋谷先生のテキストには、こういうふうに書かれてますよね。渋谷先生のテキストは80ページだったと思いますが、彼は実質的平等と形式的平等について、どう言ってるかといえば、80ページの3行目から読みましょうか。このような平等感を実質的平等と言います。実質的平等は時にゴールラインの平等としての結果の平等という形を取ることもあります。しかし結果の不平等の完全な解消は自由の理念、つまり各人の自由な活動による成功追求の保障とは両立しがたいところがあります。自由を基本とする立憲主義の考え方から見ると、実質的平等は形式的平等の修正原理で、原則はあくまで形式的平等であると考えるべきです。とこういうふうにまあ書かれています。で、僕自身はこの渋谷先生よりもですね、より実質的平等というこの歴史的な経緯というものを強調した方がいいというふうに考えているんですが、一般には機会の平等というもの、これをですね、より実質的に保障していくことが求められているだろう。それプラス、万一、サボったとか、万一ですね、負けたとか、そうあったとしても、生存権保障という形で、最低限度の生活というものはきっちりと国の側が保障するという点では、結果についての配慮、これも、日本国憲法は、想定しているというふうに捉えた方がいいかと思います。したがって、僕自身の見解では、機会の平等をより実質化するということは常に求められていると、いうこと、それに加えて、生存権保障ということ、で考えたらどうだろうかということになります。で、アフラマティブアクションというアメリカの議論の紹介がありましたので、簡単に書いておきました。積極的差別解消策とこういうふうに言います。先にイメージをつけていただきますと、こんな議論がありました。日本には国立女子大学、例えば、国立、奈良女子大というのが、関西にはあります。で、国立男子大学というのはありません。これをどう考えたらいいのか。お茶の水大学、これも国立ですけれども、国立お茶の水大学はあって女子しか入れないと。ところが男子大学はないと。で、これに対する一つの、いや、それはいいんだと。一定的な歴史的なある期間においては、積極的な差別解消策という形で、少なくとも戦前は女性の側がですね、圧倒的に高等教育っていうのを受ける機会が、保障されていなかったと。そんな中で、国の側が一見不平等のように見えるけれども、実質的に不利な立場にあった側を、下駄を吐かすって言ったら言葉悪いですけれども、支えるようなことはしなければいけないと。こういう考え方、アフラマティブアクションというふうに言われて、アメリカでは言われています。機会の平等の実質的確保という観点から、歴史的に差別を受けてきたグループ、アメリカの場合は黒人であるとか女性に対し、大学入学や雇用等につき、特別枠を設けて優先的に処遇を与えるという議論です。で、一つのこれ論点になっているところですが、これも行き過ぎると逆差別ということになりますし、もう差別的な状況というのが解消されているのにも、引き続きこのような政策を取るというのの是非、これは問題になってますし、逆にこういう政策を取り続けることが差別の固定化につながるのではないかという反論も出てます。これは私自身、僕自身、十分な見解を持ち合わせていませんので、クエスチョンマークをつけておきました。さて、憲法論により入っていきたいと思います。2番目ですけれども、憲法14条の意味です。前に書きました憲法14条、これどんな意味を持っているのか。人種、信条、性別、社会的身分または門地により、政治的、経済的または社会的関係において差別されないということです。 で、差別されない、平等に扱われなければいけない、扱うのは国家ですけれども、国家は平等に扱わなければいけないということで、先ほどの形式的平等と実質的平等と少しニュアンスは違うんですが、絶対的平等と相対的平等という言葉がしばしば使われます。絶対的平等というのは、国家はすべての人々を一律機械的同等に扱うと。これが絶対的平等。で、他方相対的平等というのは、各個人には違いがあるんだと。性別にも違いがあるし、年齢にも財産にも、それから能力にも収入にも、様々な違いがある。この違いというものを考慮した上で、この違いというものを配慮しつつ、等しく扱う。これを相対的平等と言います。で、もし絶対的平等という観点を貫くならば、税の取り方の累進課税というものにも問題が出てくるかと思います。で、一律に同じように税を取らなければいけないと。こういうことになるでしょう。しかし、これについてはもう言うまでもなく、相対的平等というものが当たり前ながら妥当するだろうということになってますし、裁判所の判決でも次のように言ってます。憲法14条が要請する平等とは、国民に対し絶対的な平等を保障したものではなく、事柄の性質に応じた、即応した、合理的な根拠に基づくものでない限り、差別的な、3ページに行きますが、取り扱いを禁止する趣旨である、こういうわけです。で、ここで、もう一回丁寧に読みますと、事柄の性質に即応した、合理的な根拠に基づくものでない限り、差別的な取り扱いを禁止する。裏返せば、事柄の性質に応じた合理的というのは、あれは合理的なやつだというと容量のいいやつという意味が、使われますが、僕も大学一回の時は合理的という言葉よく使われるけど、容量がいいってなんかおかしいなと思ったんですけれども、これは理にかなっているという意味ですから、当たり前の話ですが、事柄の性質に応じた理にかなった根拠に基づく差別、取り扱いの違いというものは憲法上許されるということになります。裏返せば、理にかなった、事柄の性質に応じた理にかなった取り扱いの違いというものは許される。しかし、そうでない理にかなわない差別的な取り扱いというのは禁止されるという、まあ、言ってしまえば当たり前のことのようなことを、述べているわけです。じゃあ問題は、何が問題になるのかといえば、理にかなった取り扱い上の違いなのか、それとも憲法上許されない差別なのか、ここをどうやって見極めるのかというのが問題になるでしょう。で、ここでかつての多数説は、憲法に答えがあるんだと。人種とか心情とか性別とか社会的身分または門地というのは家柄です。で、それから社会的身分というのは、これコメントをつけておきましたけれども、人が社会において一時的ではなく占めている地位だから、ずっと継続的に占めている立場で、次が大事なんですが、自分の努力ではどうやっても脱却できないと。自分の努力ではどうしようもない。かつそれについて社会的な評価、これを伴っているもの、被差別部落の出身であるとか、あるいは非嫡出子ということですから、お父さんとお母さんがですね、法律婚ではないと、そこで生まれたと。で、とりわけ非嫡出子の場合はですね、非嫡出子も、それからその次の尊族貴族たる地位にしてもそうですが、自分が選んでなったわけではないし、自分の選択の余地があったわけでも全然ないと。にもかかわらず継続的に社会的にはですね、低く評価されることが多いし、で、加えて、自分の努力ではどうしようもないと。こういう社会的身分、あるいは家柄とか、これらに基づく差別、これらに基づく異なった取り扱いの違いというのは、これは憲法上許されないから、憲法違反。しかし、例えば、累進課税のように、たくさん収入を得ている人からは税額を多くし、税率を多くし、そうでない人からは、税を取らないとか、こういう経済的状況とか、に基づく取り扱いの違いというものは許されると、こういうふうにですね、オートマチック的に、考える議論がありました。 今の議論を制限列挙説というふうに言うんですけれども、差別が禁止されるのは5つの理由に限定されると。しかし、いや、そんな形式的な形だけの議論はできないでしょうと。やはりもう少し、実態応じて考えなければいけない。5つの自由というのも理由というのも列挙されている5つ、これも単に例示にとどまるのではないですかという例示列挙説というものが、まあ、その後対立がありました。そして今日においては通説判例は例示列挙説になりますから下の方になると。ただし、前に述べました、人種、心情、性別、社会的身分、または門地、これら5つについては本当に自分の力ではどうしようもないし、自分が好き好んでなったわけではない。しかも例えば心情とか性別、とりわけ心情なんていうものは民主主義社会と関わってきます。自分の心情に基づいて、政治と関わるということがなされるわけですから、だとするとこれら5つについては、この5つを根拠にした差別というのはとりわけ不合理な差別であるという形で、やはり憲法違反になる可能性が高いだろうと、こういうふうに整理されているわけです。さて、今から少し解釈論をやってみたいというふうに思います。憲法解釈学という一つの学問領域があるんですけれども、その中の一つにですね、括弧3のテーマに書きました違憲審査の基準というあまり聞き慣れない、言葉があります。これを確定するという作業があります。憲法解釈学の一つの任務として違憲審査基準の、確定というのがあるというふうに、書いておきました。これは何なのかといえば、裁判官によってですね、全く異なる判決が次から次に出るというのは、これはやはり理不尽であると。で、一定程度、こういう事例についてはこういう判決が望ましいし、あるいは、同種のタイプについては裁判官は、ある種一定のスタンスで、判決に臨むべきである。こういうことをしっかりと整理しておいた方がいいと。で、研究者の側からもこういう分野についてはこういうスタンスで裁判官は判決に臨んでもらって、別の事例ではまた違う立場スタンスで臨んでもらう、こういうのを精緻化していこうという作業が、まあ、なされてきたわけです。で、少し今抽象的な話になりましたけれども、裁判所は違憲立法審査権というものを行使することができます。違憲立法審査権を行使することができる。で、違憲立法審査っていうのは言うまでもなく、作られた法律が憲法違反なのか憲法違反でないのかを審査する権限に他なりません。で、ところが全て作られた法律をですね、裁判所の裁判官は、違憲か合憲か全部審査するかといったら、そんなことしてたら大変だということもあるんですけれども、実際問題そういうことをするのはあまり意味がないだろうというふうに言われています。ちょっと分かりにくくなりましたけれども、で、どういうことかといえば、あるタイプの問題については裁判官はちょっと真剣に憲法違反ではないかというふうに入り込んで厳密に審査する必要がある。ところが、ある分野については、まあ、憲法違反じゃないだろうと。国会が作った法律なんだから、それは憲法違反ではないだろうと。まあ、問題ないんじゃないのと、学生に教えるときには、メガネを付け替えるというふうに学生には教えます。ある特定の事例について、分野については、どのきついメガネをかけて、憲法違反じゃないかというふうに疑ってかかる。で、他の領域の問題については、もうメガネをかけなくて大丈夫じゃないの？こういうふうにスルーすると。このように使い分ける議論を二重の基準論というふうに言うんですけれども、少し、二重の基準論というのは後に表現の自由の時に話しますが、今日扱っておきたいのは、とですね、どのきついメガネで行う立場のことを、字の通りなんですが、厳格な審査と言います。 厳格な審査、これは裁判官は憲法違反ではないかというふうに疑ってかかります。疑ってかかるので結論が違憲という判決が出る可能性というのはそれなりに高くなります。他方それとは正反対のが緩やかな審査と呼ばれるもので、こちらはメガネの例で言うならばほとんどメガネをかけない、度が緩い、度がほとんど入ってないメガネかけるとしても、そんなメガネで見るようなもので、まあ合憲だろうとこういうふうに考える。だからもうここはほとんど審査されることなく、まあ問題ないですよ、こういう判決が出ると。で、我々研究者の仕事としてはどういう問題については厳格な審査をやってもらって、どういう問題については緩やかな審査をやってもらうか、これをしっかりと公式化のようにしてみる。そうするとその公式化のようにしたものを裁判所に迫っていくと、そうすると裁判所もそれなりに、配慮してですね、使い分けてくれると。で、使い分けることによって、妥当な結論を見出そうというわけです。で、今の説明だったら全て厳格な審査させたらいいじゃないかと、こういう議論が出そうですけれども、例えば福祉の問題に関わってとか、あるいは、経済状況に関わるような法律ができたとする。経済問題についての法律、税率をどうするかとか、そういう問題について裁判所には厳格な審査をするだけの能力っていうものをそもそも持ち合わせていません。で、そういったことについてはやはり専門家である内閣ないしは行政ないしは国会、そういったところが作ったその法律を尊重してもらおうと。しかし個人のとりわけ心に関わるような問題、日の丸君が代に関わるような法律が出たとか、で、あるいは信教の自由に関わるとか、民主主義と密接な表現の自由に関わるとか、そういう問題については裁判所も判断できるだろうし、何よりも裁判所に頑張ってもらわなければいけないのはそういうところなんだから厳格な審査をやってもらうと、こういうふうに使い分けさせるということ、これがですね、一般の、憲法解釈学の、重要な2つの振り分けなんです。で、もう一つ、紹介しておきますと、作られた法律です。この作られた法律をどこを見るかといえば、何を目的にこの法律が作られたのかという立法目的。学生にはこんな事例を出します。初めてって言いますか、なんか前の方に座ってたやんちゃそうな、男子学生を当ててですね、ちょっと話をした時にその学生が、僕の中学校ではシャープペンシルを持ってきたらダメだという規則があったと、こういうわけです。ほん、立法目的なんやろね、なんでそんな規則を作ったんだろうねと、こういうふうに問いかける。そうするとかつてシャープ喧嘩をした時にシャープペンシルを持ってそれで目を刺して大怪我が起きたと。で、それがきっかけになってシャーペンを学校に持ってきたらダメだということになったと。要するに、あ、じゃあ目的は怪我をさせないようにする、これがシャーペン禁止の立法目的なんだなと。で、ところがその次に目的達成の手段、怪我をさせないという目的、その目的達成の手段、その目的を達成するためにどんな手段を取っているのかというと、絶対にシャーペンを持ってきてはダメだという手段が取られていると、こういうことです。もう少し、今のあまりにも稚拙な例だったので、もう少しだけレベルアップしますと、例えばちょっと品がない話で恐縮ですが、ポルノの本が規制されています。あの立法目的の一つに青少年の健全育成というものが挙げられています。青少年の健全育成という立法目的を達するために、全面的にポルノの本を規制する、目的達成の手段は全面的にポルノの本を規制するとか、こういう形になると。で、この二つについて我々は目的とその目的を達成するのにどんな手段が取られているか、この二つを見なければいけない。厳格な手段、ごめんなさい、厳格な審査を行う場合はこの立法目的がやむにやまれないぐらい大事な目的なんか、これが問われる。手段としてもその手段必要不可欠なんか、それ以外の手段だったらダメなんか、厳格に問われる。緩やかな審査の場合は目的の方、 まあまあまあ的外れでなかったらいいんじゃないの、手段の方も、まあ、的外れでなかったらいいんじゃないの、というふうにほとんど問われることなく審査されるということになります。で、そのことを整理しておいたのが、下のところです。米印のところに法律の立法目的と目的達成の手段とに着目すると。で、厳格な審査というのは違憲性の推定といって憲法違反ではないかという前提に立ちます。原則違憲なんです。目的がやむにやまれぬ重大なもので、目的達成の手段が必要不可欠なものかどうかを問う、こういうことになる。他方緩やかな審査は合憲性の推定で、立法目的が正当なもので、目的達成の手段が合理的、的外れでなければ大丈夫だと、こういう議論になる。上の方が原則違憲、下の方が原則合憲、こういうふうに考えていただければ分かりやすいかもしれません。さて、今日全面的にこれをやり出すと大変になりますので、次を見ますけれども、さっき書きました5つ、人種、心情、性別、社会的身分、または門地という5つの列挙事項、この列挙事項に基づく差別というものには厳格な審査をするべきだ。これが多数説です。5つを根拠にした差別については厳格な審査で、それ以外のものについては緩やかな審査で良いのではないかというふうに一応分けられているということです。ちょっとあともう少し細かいところが入るんですけれども、それを置きまして、そんな抽象的な話だと具合が悪いと思いますので、一つ論点を次に伸ばすとしまして、括弧4の主な判例の一つ目いきましょう。存続殺重罰規定違憲判決という判例を、見たいと思います。刑法199条というのは殺人罪を定めています。人を殺した者は死刑または無期もしくは3年以上の懲役に処するとなっています。もう結論からいきますと、人を殺したものですから、友達であれ、知らぬ人、見知らぬ人、そんな人、とにかく人を殺した場合は死刑または無期もしくは次が大事です、3年以上の懲役というのがあります。ところが刑法200条あわという余計なのが入ってますが、事故または配偶者の直系存続ということですから、身内の目上の人、自分あるいは自分のパートナーの、親とかおじいさんとかおばあさんとか、そういった直系存続を殺したる者は次ね、無期または無期懲役に処すという形で、3年以上の懲役というのがないんです。もう死刑か無期懲役か、このどちらかということになります。で、なんでここが強調されるのかと言いますと、懲役3年という刑罰であるならば執行猶予判決がつくことが結構多いです。ところが下の方の刑法200条存続殺重罰規定と言われてまして、身内の目上の人、お母さんとかお父さんとかを殺した場合は死刑か無期懲役なんだと、こういうふうになってるわけです。これは戦前の家制度の名残ではないかとか、目上の人を尊敬しなさいというこの考え方の名残から来てて、これほどまで刑罰に差があるというのは法の下の平等に反するのではないかということが問われたわけです。で、一つこんな事例がありますので紹介をします。8時が終わりますから、大丈夫ですか。ああそうですか、はい、あ、そうですか、はい。こんな事例がありました。1973年、実の父に夫婦同様の関係を強いられ、実の父との間に数人の子まで産んだ被告人、若い女性ですけれどもがですね、虐待にたまりかねて実の父を、まあ、殺害した、そういう事件が、ありました。で、まあ、子供を産んで夫婦同様の生活を強いられてた、その女性がですね、会社で同僚の男性と、まあ、なんか恋に落ちたと。で、その時に父がですね、相当程度怒り狂って虐待をしたと。 で、それにたまりかねたこの女性が首を絞めて殺すと。で、自首したと、こういう事件です。で、この事件、実の父を殺すわけですから、事情はともあれ、適用されるのは刑法200条ということになりそうです。で、なった場合は死刑か無期懲役ということになります。事情が事情なんですけれども、まあ、その後いろんなテクニックはあるか、あるとは思いますが、形的には死刑か無期懲役ということで執行猶予判決付きそうもありません。そこで、この女性の弁護に立った弁護士は、どういう議論をしたかといったら、そもそも刑法200条をこの事例で適用すべきではないと。使うべきではないと。で、その理由として、この刑法200条がそもそも憲法違反なんだと。憲法14条の平等原則に反する。だからこの憲法、刑法200条を使ってこの事件に対応すべきではないと。こういうふうな、議論を展開したわけです。違憲訴訟を組んだわけです。で、これについてですけれども、こういうふうになります。最高裁の裁判官は15人で構成されています。で、この15人が出揃って行う事件をですね、大法廷判決と、こういうふうに言われるんですが、普段は5人ずつの小法廷で判決が出されます。で、この場合の立法目的、すいません、ちょっと見えなくて申し訳ないんですが、なんでこんな法律、刑法200条という法律があるのか、これは、こういうんです。尊属、目上の人、尊属に対する尊重、尊属には尊敬しなければいけない。尊重であるとか、恩に報いなければいけない。法恩。こういう考え方を培うために、刑法、200条というのは必要なんですよ。これが立法目的です。で、ついで、目的達成の手段。目的達成の手段として、目的達成の手段として、片谷には執行猶予まであるけれども、片谷には死刑か無期懲役という、刑罰において大きな差を設ける。刑罰に大きな差を設ける。ここまでして、この目的を達成しなければいけないのかという問題です。15人の裁判官のうち、8人が多数意見を出しました。立法目的は、尊属に対する尊重法恩というこの立法目的は、これは理にかなっている。合憲、合憲という形。対して6人はそもそも尊属に対する尊重法恩というのは明治憲法下の家制度の名残から出てきてて、日本国憲法というのはそれを克服しようとした憲法ではないか。個人の尊厳、家とかから独立したインディビジュアル、それぞれの個人というものを考える、中心に置く、そういう考え方に立ってて、この尊属に対する尊重法恩というのは、日本国憲法の理念と合致しないという立場と、それから仮にこういう倫理的な道徳的な考え方があったとしても、それを法律を使って強制すべきではないという立場から、6人は立法目的の段階で、違憲という判決を出しました。で、目的達成の手段については、当然こっちは言うまでもなく、目的自体が違憲なんですから、違憲ということになる。で、一人、ごっつい保守的な方がいられたんでしょうね。立法目的。ごっついというのはやっぱり関西弁でしょうか。合憲で、達成の手段、これも合憲。で、多数意見のこの8人は、立法目的は合憲だけれども、あまりにも刑罰の格差が大きすぎる。この手段の段階で、目的を達成するのに、ここまでの手段を取る必要はないやろ。ということで、ここで違憲。で、結論から言うと、達成の手段のところで違憲になりますから、 ここを合わせて14人の多数が違憲という回答になって、この刑法200条という条文は6法をお持ちの方はお分かりかと思いますが、現在削除という形になっています。今はもうなくなった法律ということです。で、これがですね、存続殺重罰規定違憲判決と呼ばれるもので、日本では6つとか8つしか最高裁が違憲判決を出したのがないんですけれども、6つと8つっていうのは裁判の定数是正を複数で数えるか単数で数えるかによるんですが、で、コメントとしては、刑法200条は違憲無効、ただしその理由については存続に対する尊重法恩という道義を保護するという立法目的はこれは合理的であるが、刑の過重の程度が極端であって目的達成の手段として著しく不合理であると。で、何が言いたいかと言いますと、違憲審査をするにあたっては目的と手段の両方を見て、審査を行うということになります。で、今から考えると、2000年になった今から考えるとですね、その刑法199条と200条の違いっていうのは、存続なのか、目上の人であるか否かということが問われます。で、この存続かどうかというのを、先ほどの5つの列記事項の中でいうと、人種、信条、性別、社会的身分、または門地、この中で存続、これは、目上かどうか、強引に言えば、一定の社会的評価も伴うし、自分の努力ではどうしようもない。とすると、社会的身分というふうに考えることはできはしないか。そして、社会的身分と考えることができれば、これは厳格な審査をやるべきではないか。じゃあ厳格な審査でいくと、立法目的の段階で存続に対する尊重法恩ということはやむにやまれぬような、そんな重要な目的かどうか、これが問われることになるでしょうから、僕はこれちょっと書いた文はありますけれども、僕はこの立場でなければいけないのではないかという、そういうふうに考えているということです。で、それでは今日の、事例を、見ることにしますと、女性のみの再婚禁止期間のやつですよね。女性のみに再婚禁止期間が6ヶ月設けられている。まず女性のみだということですから、人種、信条、性別、社会的身分、または門地の性別になりますから、極めてシンプルな解釈論をやります。僕の理解ではもう厳格な審査ということになります。女性に基づくんだから、これ厳格な審査で行くべきだと。で、ついで、じゃあこの再婚禁止を定めた民法733でしたよね。733条の立法目的は何なのかということですが、で、この立法目的ですけれども、誰が父親なのか、もしこの再婚禁止期間がなければ子供が生まれた場合、これは前の夫の子供なのか今の夫の子供なのかが、不正の推定、どっちの夫なのかということの、不正の推定の重複、重複、これを避ける。不正の推定の重複を回避することによって、 父子関係をめぐる紛争、こいつを未然に防ぐ、これが立法目的だそうです。これが立法目的。厳格な審査を行った場合、この立法目的はやはりやむにやまれぬ重大な目的と言えるかどうかです。で、次にここ微妙と言いますか、難しい問題です。立法目的としてはこれはまあ大事な目的かな、こういう感じもしないではないと。で、その次に、じゃあ仮にです、立法目的として大丈夫だと、合憲だと、こうなったとしても、次に女性のみに再婚禁止期間、しかも6ヶ月の再婚禁止期間が設けられているという目的達成の手段の方はどうだろうかという問題が次に出てくる。今の学生だったら、いや別にそんなの6ヶ月も死んだったって、もう今なんてそもそも DNA 検査とかで、そもそもこの目的を達成するための手段なんていうのは簡単に見つかるじゃないのと。DNA 検査っていうのもなんか、10万かなんかそれぐらいするそうですけど、ごめんなさい、正確なこと知りませんが、するんですか、いろいろなんかそのこと聞いたことがあるんですけれども、それなりにお金がかかるそうですが、お金がかかったとしても6ヶ月、6ヶ月耐え忍ぶよりはそっちの方が女性にとって負担が軽いのであれば、軽い負担でもってこの立法目的が達せられるのであれば、この6ヶ月の再婚禁止期間というのは、これはやりすぎた手段、行き過ぎた手段を取っているということになるので、必要不可欠の手段とは言えない。だとすると、少なくとも手段のところで憲法違反という判決、これを持つことができるのではないかという、こういうことです。で、渋谷先生のテキストにはなんか細かいことが書かれています。84ページからが、書かれているんですけれども、この細かいことは、お持ちでない方は、レジュメの1ページを見てください。レジュメの1ページの参照法令の2つ目です。民法772条というのを見ていただきたいんですが、すみません、この計算系というものがちょっと弱いので、ちょっとうまくできなければ緊張もありましてできないかもしれませんが、婚姻成立の日から200日後、または婚姻の解消もしくは取り消しの日から300日以内に生まれた子は婚姻中に、解体したものと推定するという規定が772条の2項です。で、これから何が出てくるのかということですが、こうしましょうか。 A 男と B 女が結婚をしてたと。で、離婚をされたと。こうしましょう。離婚をされたと。こうしましょうね。で、民法772条の規定に従いますと、婚姻の解消もしくは取り消しの日から300日以内に生まれた子ですから、離婚をしても、300内であれば、この間においてはですね、772条の規定に従うならば、ここでもし子供が生まれたのであれば、それは A 男の子ということになるというわけでしょう。仮に離婚をしてすぐにこの B さんは他の男性、C 男と結婚をしたとします。で、ここでもやはり772条の規定に従うと、婚姻成立の日から200日後から、子供ということになりますので、こうなって200日経ってからが B の子ということになる。ごめんなさい、 C の子ですね、失礼、 C の子ということになる。その B は両方とも B の子ですから、 C 魂の子ということになる。そうなると、分かりやすくするためにもうちょっと伸ばしますと、ここを300日としましょうね。そうなると問題になるのは、なんか嫌いなんですよこういうので、100日間、この100日間がグレーゾーンっていうんですか、A の子なのか C の子なのかがわからないところということになるんですよね。となると、渋谷先生の議論によると100日だけでいいんじゃないかと。再婚禁止期間は6ヶ月で、サブ6、180日は長い、100日でいいんと違うかってこう言われてるわけですね。100日でいいのに180日も取ってるのは、これは必要不可欠でなく取りすぎだから、これで憲法違反だと、こういう議論をされているようです。あまり得意でもないし好きでもない議論なんですけれども、ちょっと、かいつまんでお話だけしました。最後もう一つだけ事例を紹介して、くくっておきたいと思います。日産自動車事件っていうのを、3ページの丸2で紹介しています。日産自動車は男子55歳、女性、女子50歳の点で定年制を敷いていました。で、普通から考えると、男女の平等に反するだろうということになるんですが、これを公務員でこういう規定であるならばすぐに問題にできるんですが、この場合日産自動車という私的な会社です。で、私的な会社の問題については、これは以前お話ししましたけれども、直接憲法が立ち入ることはちょっと難しいのではないかと。本来、私的な、私的、日産自動車にしても法的な考え方から言うならば一つの私人です。私です。で、これは私立大学とて私理で、それと同じようで、それはご近所、お隣の人も私、私、私同士の関係というものはいちいち憲法を持ち出すことなく、お互いで調整したらいいじゃないかと。私的な自治の問題だと、私的自治の原則だということになってました。で、したがってですね、憲法がなかなか入ることは難しいというふうにされてた、場面なんですけれども、ここでは最高裁次のように、判決出してます。女子の定年年齢を男子より低く定めた部分はもっぱら女子であることのみを理由として差別したことに帰着するものであり、性別のみによる不合理な差別を定めたものとして、次ですが、民法90条の規定、民法90条というのは、これは公序良俗と呼ばれる規定なんですけれども、民法90条、これは公の、秩序か、公の公序から、善良の風俗、風俗に反する法律行為、反するものはこれは無効だという原則があります。で、なんでいちいち民法を持ち出してくるかといえば、私と私の関係を律する方は、これは民法ということになってます。憲法というのは基本的には国家権力を拘束するため、縛るための法律ですから、基本的には国家と私の関係、これについては憲法、これを持ってくることができる。じゃあ企業がやることについて憲法は全然使えないのかというと、そういうわけではありません。企業がやることについては直接憲法で戦うのではなくって、一旦民法というワンクッションを置いて戦うと、こういうことになります。じゃあ民法90条は公の秩序、善良の風俗に反する法律行為は無効だとなってる。で、ここを省略して公序良俗違反は無効ということになるんですが、憲法に憲法違反ということは それは取りも直さず、領土こうちょ憲法違反ということはそれは取りも直さず、公序良俗違反だろうということで、憲法、民法90条をワンクッションすることによって憲法を使うという間接適用、ワンクッションを置くということで間接適用という立場ですけれども、これは以前お話ししたと思いますが、これは多数の理解を得ているところです。で、今回の日産自動車事件についてもこの、民法90条という、民法規定、これをワンクッション置くことによって違憲だと、無効であると、こういうふうな判決を出したと、こういうことです。さて、元に戻りまして、普通の憲法の研究者の見解からいくならば、女性の再婚禁止期間の合憲性を問われた、この事件ですけれども、憲法違反ということにならざるを得ないと思われます。で、まあ、憲法違反ということです。でところがですね、これはちょっと、裁判の起こし方にも問題があったと思われるんですけれども、ちょっと難しい、裁判の起こし方を、まあ、されまして、国賠訴訟という形で、しかもその国賠もですね、国会議員の不作為、これを問うという国賠の起こし方をされました。したがって、結論から言いますと、この裁判負けています。1ページ目に書いておいた判詞ですけれども、上告が棄却ということで、国会の立法行為、立法の不作為を含むは、立法の内容が憲法の一義的な文言に違反しているにもかかわらず国会が得て、当該立法を行うというように、容易に想定しがたいような例外的な場合でない限り、国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けるものではないと。よっぽど誰が見ても国会がサボってると、誰がどう見てもこれは、国会のサボりがために違憲状態になってる、こういうことでない限り、違法の評価を受けることはできないんだと。となると、今回の733条については、そこまではっきりと違法とは言えないだろうということで、この裁判は負けたという、そういう事件です。少し、細かいお話をしてしまいました。で、ただ、次回政教分離で靖国を中心に次回は考えようというふうに思っているんですけれども、で、靖国一般論を話した上でですね、その後やはり裁判どういうふうな裁判での判決の出され方というところで、少し目的効果基準というテクニカルな議論をちょっとしたいと思いますし、でまた来年になって表現の自由のお話をするときに、この憲法の正体というテキストの中にもですね、例えばちょっと開けてみていただくといいんですけれども、ありがたいんですが、例えば97ページからが表現の自由に、関わるところになります。で、表現の自由に関わるところがあって、それからですね、140ページは、盗聴法のところです。で、見ていただきたいのは108ページちょっと見ていただきましょうか。108ページにですね、二重の基準論というのが、出てきてます。で、権利自由を、まあ、制限する法律が許されるかという問題は、最終的には違憲立法審査権を持つ裁判所によって判断されることになると。で、その時もそこで問題になった権利や自由がどの類型に振り分けられるかという、いわばその権利の本籍地によって裁判所の違憲審査基準が違ってくると。で、具体的に見るならばとあって、目的が妥当であるか、またそのための手段も必要不可欠かつ必要最小限のものかどうかが厳しく審査されるというようなので、今日お話ししました厳格な審査と緩やかな審査の話が出てきています。で、ここでも、再び今のお話をちょっと続けさせていただこうと思うんで、今日は少し前振りという形で厳格な審査と、緩やかな審査、少し突っ込んだお話をさせてもらいました。以上です。